はい、新聞赤旗を読んでみた。2021年6月9日水曜日の新聞赤旗から読んでみたいと思います。まあ、読みたい記事はね、たくさんあるんですけれども、昨日からですね、検証金融政策というシリーズを読んでおりまして、その2回目を、読みたいと思います。ヘドロのように沈殿ということですね。東京工科大学名誉教授工藤正弘さんに聞くという形になっています。日本経済は1990年代に入ると銀行の不良債権が表面化。97年のアジア通貨危機、98年の消費税率引き上げなどを契機に大手銀行の破綻を伴う経済危機に陥りました。マイナス金利。1999年2月日銀がゼロ金利政策を導入し、2001年3月には、量的規制緩和に踏み切りました。これは金の上げ下げでは金利が 0% に近づくと対応できなくなるため、日銀が金融機関などから国債を購入してお金を供給するというもの、消費者物価上昇率が安定的に 0% 以上になるまで続けようとしました。日銀は2006年3月、には量的緩和、7月にはゼロ金利政策を一旦解除、しかし8月には量的緩和解除の前提であった消費者物価指数がマイナスに落ち込んでしまいます。2008年のリーマンショックを契機に日銀はリスク資産の購入に踏み切ります。また2010年10月にはゼロ金利政策を復活させ、12月には株価維持を目的に、上場投資信託 ETF の購入を開始。2013年3月日銀総裁に就任した、黒田東彦氏っていうんですかね、物価上昇率 2% を2年程度で達成すると、表明し、4月には異次元金融緩和量的質的金融緩和策を発表しました。これは長期国債の大量購入、量的、ETF や不動産投資信託 REIT などのリスク資産の購入、主的によって世の中に大量のお金を流し込もうというもの。翌2014年4月の消費税率 8% の引き上げを契機に、7月から9月の国内総生産 GDP 成長率が大幅に落ち込み、慌てた日銀は同年10月31日資金供給量を年80兆円程度に拡大する通貨金融緩和に踏み切ります。しかし株価も物価も静まり返ったまま、 GDP の衝撃は日銀の金融緩和策による経済再生というシナリオを一気に打ち砕いたのです。この段階で早くも金融緩和策の限界があらわになるとともに 2% 物価目標も色あせていきました。2015年4月日銀は 2% 達成期限を先延ばしし、以後毎年先延ばしを繰り返しています。2015年8月、日銀の国債保有残高が初めて300兆円を突破し、市場に出回る国債3割を占めるに至りました。しかし、日銀の国債購入代金は、金融機関の日銀東電預金にヘドロのように沈殿したまま世の中に流れていないことが判明。そこで2016年1月、日銀はついにマイナス金利政策に踏み切りました。マイナス金利政策は、金利全般により強い下押し圧力を加えていく。黒田総裁、金融機関の市中への貸し出しを促すことなどが目的。マイナス金利の導入はもはや量的緩和が効かないことを印象づけました。敗北宣言。さらにマイナス金利政策は銀行の収益を圧迫するという弊害を持ちます。2016年9月には政策の軸足をマイナス金利から長期金の水準を 0% 水準に誘導する政策を移しました。それでも効果は上がらず、同年9月28日、黒田総裁は金融政策が万能ではないと発言。同年10月、日銀物価の 2% 目標達成時期を2017年度中から18年度に先送りしました。策略は15年春以降5回目です。これは異次元緩和策の敗北宣言に等しいものです。日銀の国債保有残高は2013年4月時点で13兆円から16年、10月に400兆円を突破。2021年3月末には532兆円に達しています。米 FRB 連邦準備制度理事会が2014年12月には利上げに転じ、欧州中央銀行 ECB も2016年12月以降は量的緩和の縮小に向かったのとは対照的です。日銀は2018年以降、 国債購入額を減少させたとはいえ、他の中央銀行で行われていない ETF や REIT を含めた大規模な資産購入による金融緩和策から一度も抜け出せないまま、2020年の新型コロナウイルス対策を余儀なくされたのです。2020年3月19日、日銀の官製相場という株式市場の歪みを是正するために、ETF の年9兆円の購入目安を撤廃、金融機関の収益機会を確保するために長期金利の誘導変動幅をプラス 0.2% からプラスマイナス 0.25% に拡大しました。もや焼け石に水ですということですね。そうですね。これなかなか経済の問題ね。読んでいてわからないこともありますが、十分参考になりましたね。ということで、ここまでお聞きいただきありがとうございます。